This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。皆さん夏休みはいかがお過ごしですか？というか、まあ仕事してる方もいらっしゃると思いますけど、どんな風に過ごしましたか？私はおばあちゃん家に行ってきました。おばあちゃん家には、まあ、おばあちゃんの妹、私の大叔母も来ていてね、2人に戦争の話を聞いてきました。で、祖母はちょうど終戦の年に、20歳、大叔母は小学校4年生だったということなんですけれども、大叔母はね、おばちゃんの方は北海道にいて、毎日えいえいえいと竹槍をついていたと。で、爆弾とか落ちてこなかったのって言ったら、まあ、北海道のその一番北の方ですよ、江差ってとこなんですけども、まあ、落ちてないんだけども、やっぱりソ連がそばにいるから毎日毎日その恐怖に怯えてたみたいな話はしてましたね。で、2人に共通して聞いたのが、ところで天皇ってどんな人だったのと。荒人神でやっぱ神様だと思ってた。だってさ、いくら昔の話を、ね、天皇神様ですって書いてあったとしても、本気で信じてる人って本当にいたのっていうのが私のいつも疑問だったんですけども、でやっぱ2人に聞いたら、どうでもよかったと言ってましたよ。すごいリアルな答えと思いましたけれども、おばちゃんはね、まあ、子供だったから天皇そんな人誰っていう状況だったかもしれないし、うちの祖母からしてみれば、まあ、日々生活することが精一杯で、もうどうでもいい神様だろうが何だろうがというような状況という祖母の家には、でもふと壁を見上げると皇室カレンダーが飾ってあったりするんですね。しかし、どうして田舎の人は皇室カレンダーが好きなんだろうといつも思いますけれども、うちの祖母ももらったんだよと嬉しそうにね言ってましたけれども、一体どこで売ってるんだろう皇室カレンダー。しかし面白いですよね。戦前はどうでもよかった天皇が、戦後はいい人としてね、おばあちゃんも皇室カレンダーなどを飾ったりして、まあ、なんか不思議な気持ちになりましたけれども、さて今週はこの後浜野さしさんを選手に引き続きお迎えします。セックスの達人のコーナーです。浜野さしさんといえば300本のピンク映画の監督、一般映画でもお先緑を探してやゆりさえなどで知られています。浜野さしさんのね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、トレードマークは黒いサングラスに、そして腰までの長い黒髪、もうね、異様ちょっと目立ちすぎ、本当ね、一緒にレストランとか行くと声が大きいからね、恥ずかしいんですよ正直言って。もうね、一緒にこの間ちょっと洒落たねイタリアンレストランとかに行った時に、大きな声でね、なんとかさんのマンコ舐めたい、はっきり言いますけど小倉千佳子のマンコ舐めたいと、私は小倉千佳子のマンコ舐めたいと、もうね、私はレストランのその時壁に向いて座っていたことをとても良かったと思いました。そして一方でこんなことで恥じている自分はまだまだだと思いました。そしてレストランで、しかもこじゃれたレストランでマンコ舐めたい、小倉千佳子のマンコ舐めたいと言ってる浜野さんはやっぱり狂ってて素敵って思いました。そんな浜野さんをお迎えしてあります。今週もマンコ町がマンコのためにお届けする番組、バーバシ、最後までよろしく。
See the world through women's eyes。
セックスの達人に聞くんじゃ。
セックスの達人に聞け。マンコ持ち同士のセックス、チンコとのセックス、セックスに関するあらゆる疑問をセックスの達人に聞きましょうというこのコーナー、先週に引き続き浜野さしさんにいらっしゃっていただいております。浜野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
先週はね、座面返し言葉が出ましたけど、皆さん座面返ししてますかそう、今週は、浜野さんに、ま、エロについてお話を伺いたいと思うんですけども、はい、浜野さん300本ピンク撮ってます、うん、300本ってすごい数ですよね。
そうですね、多分、うん、 誰か物好きが調べたところによると、全世界の女性監督が撮った本数よりも多いんじゃないかというギネスブック級で、女性監督としてはね、ギネスブック級であるというような話も聞きましたけども、まあ私はただもう、無我夢中でがむしゃらで撮ってきただけで、いつの間にかまあ300本超えてしまったっていうような感じですけどね。
そうですよね。でも映画の本数もそうですけど、300本、まあ、300人の女の人の体を見てきたと思ういうことでもすごい、もう何でも聞いてくださいという方だと思いますけどもでなぜあの、まあ、私もねバイブ屋でなぜバイブなのってよく聞かれますけども、浜野さんもよく聞かれる質問だと思うんですけども、なぜエロを選んだんでしょう。そう、
とっても真面目にお答えするんですけどもやっぱり私女のマンコが好きなんですね。だからその私がエロを取る視点っていうのは、男の視点ではないんですけど、女が女に欲情する女の視点なんですよ。でこれがこの女の視点、私は女だから女の視点だけども、女の視点が男に欲情しちゃったらまた違うものになると思うんですが、女に欲情するがゆえに、男が作り男の観客のピンク映画の中で女の監督っていうのが成立してきたっていうふうに思うんですね。だからもっと逆のことを言えば、男の監督っていうのは女の体に割とこう照れちゃったり引いちゃったりする部分っていうのはあるけども、私は女で、女っていうのは女の性にすごい身近なところにいる、同じ性を持ってるから、でなおかつ女のマンコに欲情するもんだから、ググッとこう寄ってっちゃうわけですねそこで男の監督が撮れないような女のマンコのドアップが撮れる、女のおっぱいのドアップが撮れる、そういうようなその私の浜野映画の特色が300本という本数を生み出してきたんじゃないかな。だからそういう意味で私は非常にその、編集、ピンク映画の中では編集の映画監督だと思うんですけれども、女の性を持ちながら女に欲情する視線というところでずっとピンク映画を撮ってきたような気がしますね。
確かにね、浜野さんの映画見るとその、まあ、男は本当はまあ綺麗じゃないというかね、どうでもいいような感じで、女の人がすっごい気持ちよく、でもまあ、いわゆるありがちな AV と違って本当になんか嘘っぽい演技ではないし、本当気持ちはそうにしているし、で物語もやっぱりところどころというか政治色のねちょっと本当に主体的に生きる女たちが気持ちよくセックスしてる映画出てきて、見ててね本当楽しいんですよね。
そうですか。
楽しいっていうのは、本当オナニー何度もしましたよ、浜野さんの映画で本当にもう毎晩見てましたよ、やりたい妻たち、あれ素晴らしいシリーズでしたね。そう、あの映画はあれですか、脚本っていうのは別の方が書いてらっしゃるんでした
か。そうですね、まあ、300本というと年間に10本とか15本撮っていかないと、なかなかそういう本数撮れないんで、脚本書いて演出してると間に合わないということもあるんですけれども、まあ出来上がった脚本をこちらの視点を足して最終脚本にするっていうようなやり方を、まあ、してますけどね。
なるほどね。時々ね、読者の人からとか視聴者の方から、女同士のセックスってどうしていいか分かんないと、すごく欲情はするけども、技術的なとこって迷っちゃうんです、何使ったらいいですか、どうしたらいいですかって質問よく来るんですよ。だからやっぱここね、浜野さんに伺わなきゃとか思うんですけども、欲情して気持ちいいことしたいとか思うけども、やっぱりテクニックって必要じゃないですか。浜野さんはそれどうやって覚えたというか、だってレズビアンハウツーセックスなんてないでしょ。
そうですね、まあ覚えたって
天性の
覚えたって、まあね、伝統芸能じゃないのでなかなか師匠はいないんですけども、まあ、で特にね、私の世代っていうのはバイブなんかない。
そうですよね、
なかったですね。であったとしても、男が勝手に考えたもう真珠入りのものすごいバカでかくて、まあ、グリングリングリンみたいな、ね、
すごいですよ、クマンコとかよく名前つけますよね、
冗談じゃないわよみたいなものしかなかったので、あんまりそういうそのバイブだとかそういうものに頼るっていうことはなかったですよね。ということはもう自分の5本の指であり、自分のおっぱいであり舌であり、そういう、もう自分の体を使って相手をどういうふうに喜ばしていくかっていうことでしたよね。で私はやっぱりさっき先週も言いましたけれども、おまんこ好きなんで、まあ、まずそのおまんこを舐める、
まずおまんこを舐める、まずおまんこを舐める
特にクリトリスが好きなのでクリトリスを舐める、
ま、クリトリスを舐める、
はい、舐めたり噛んだりしゃぶったりと、うん、で、相手を興奮、相手の興奮が、まあ、自分の興奮になり、ただよくね本当に昔からね女性とセックスしてると周りの人間っていうのは非常に差別的に思うわけですよね、うん、でまず第一にかつてはレズビアンといえばもう立ち役と猫役が決まっていて、うん、どっちが男だよみたいなさ、うん、そんなこと全然ないわけですよ、うん、ただ私なんかは性格的に攻撃する方が好きなので
まずはマンコ舐めると、
はい、まあ、例えば男とのセックスでも、うん、また開いて寝てるだけっていうのはもうちょっと耐えられない方で、うん、男だって好きな男がいれば一生懸命おっぱいも舐めてあげるしチンコも舐めてあげるし、まあ、一生懸命そうやって攻撃することがで興奮する、どちらというと性癖なので、うん、女の人とするときはやっぱりそうですね。でただ相手を生かせただけじゃつまらないので、うん、やっぱり手取り足取りしながら相手にも舐めてもらってお互いに気持ちよくなる、それもお互いに気持ちよくならなければやってる意味ないもんね。
でもなんかねやっぱり視聴者の人からのメール読むとなんかちゃんとしたそのハウトゥーを知りたいっていう声がね、うんうん、結構あるんですよね。
ただセックスって
ハウツーありますか？
ありませんと思いますが、セックスにハウツーっていうのは、うん、だってさ人間の生き方にハウツーがないのと同じで、うん、ハウツーなんていうのはないと思いますよね、うん、だって100万のカップルがいれば、うん、その男女問わずね男と男でも女と女でも男と女でも100万のカップルがいれば100万のセックスの形っていうのは絶対あるわけだから、一番お互いがお互いの関係性とセックスの中で一番気持ちいいのは何かっていうのは2人が探して2人が作り上げていくもんだと思うんですよ ね。
確かにそうなんですけど、でもそうは言っても上手い下手ってあるじゃないですか。
だそれはやっぱり口に出して、うん、あんたの舐め方痛いよとかさ、うんうん、そんなに強く吸っちゃいやとかさ、いろいろ言えるじゃない、
ね、それはちゃんと言って教育して、う
んうん、で逆にさ男と女の関係の中って、うん、若い子が結構悩んでるのは好きだから言えないとか愛してるから言うこと聞いちゃうみたいな情けない女も最近増えてますけども、うん、女同士っていうのはもともと性が一緒なんだからもともと平等であってしかるべきで、当然きちんと口に出してまして、うん、同じもの持ってんだからだってさチンコの快感なんてさ私らいくら考えたって分かんないわけですよ、うん、あれがどんな風に気持ちよくなるのかね、どうやったら立つのかだって分かんないわけじゃないですか、うん、でもマンコの快感とかクリトリスの快感は分かるわけだから、お互い、
まあね、うん、お互い想像力を高めてやっていきましょうってことですよね、うんうんうん、でも私ね一番初めにセックスした女の子がやっとした時にやっぱやり方が分かんなくて、自分の舐めたことないし、うん、そんなに男とのセックス経験もない頃だったからどうしていいか分かんなく、うん、ただ無我夢中で舐めたらもうやめていいよって言われたんだ
それはショックだね、
もうショックでそんな下手だったのと思うと、
どこ舐めたの？
いやマンコ一生懸命食い取りすとかも、うん、もうだって見るのも初めてだした人のマンコ、うんうんうん、で無我夢中だったんだけども、もうなんか気の毒がられてやった時にもうトラウマになって、うん、マンコ、うん、覚えたいと思った、習いたいって
舐め方を、
そう習いたい、どういうふうにしたらいいか習いたい、でその後に違うことした時にその子はすごい痛かったのね私に対して、うんうんうん、すごい乱暴で指ガーガー入れてチンコのような感じで、うんうん、でも女の子とのセックスを楽しみたいのに楽しめない、うんうん、それは技術の問題なのか何なのかって悩ん で、うん、で今のパートナーとはねうまかったんですよ、うん、だからそれちょっとズルズルと言っちゃ、うんうん、しまったところもあるんですけど、ね、やっぱね初めの体験って大事と思って、うんうんうん、そうで、だからマンコ同士のセックスもなんかもっと気持ちいいんだよってこととか、うん、こういう風にやったらいいよってことが分かったらもっとレズの輪は広がるかもとかね、うん、思ってしまいますね。
そうだね、確かに言われてみれば、うん、ハウツっていうのもそういう意味では必要かもしれないけれども、でもさやっぱり、うんうん、それは乱暴に指入れた方が悪いと思うよね。じゃあそれ乱暴に指入れた人っていうのは、うん、じゃあ そんなにその膣にを乱暴にかき回されて感じる人だったのかね。
だから、ね、多分それも影響で、うん、女はね、で特に私はチンコともセックスしてるったから、うん、してるしてた、今現在形と過去形が一緒になってしまったけど、うん、してたから やっぱチンコ持ちとやるんだったら指も比べなきゃ、比べられたら嫌だっていう感じとか、うん、チンコよりももっとパワフルなものをと思ってやってくれたのかなと今なら思うけども、う
ん
う
ん
う
ん、ただ私、うん、女同士のセックスってパワフルっていう男のさ、うん、チンコとのセックスとは全く別のものだと思うんですよ、うん、あんなものと戦っても意味ないし比べても意味ないし、うん、そうじゃなくてやっぱりなんだろうな、その私が一番その女の子とセックスして安らぐのはやっぱり柔らかな優しさかな、うん、それは肉体だけじゃなくて気持ちもその柔らかな優しさみたいなものが感じることができるんですよ ね、 うすよね。
もう柔らかなマンコに包まれて眠りたい、そんな時はなんて幸せなんでしょう。
本当そうですよね。う
ん、そんな浜野監督のそうマンぜひね映画をね見てほしいですね、うん、そしたらHow to ってやっぱり難しいですね、口に言うのはね、うんうん、なんか細かい子、うん、でも浜野さんの映画を見たらきっと何か、ね、ヒントが出てくるんじゃないかなと思うんですけども、残念ながらあれですね、 AV と違ってツタヤとかで借りられるようなものではあまり流通してないんですよね。
ものが35ミリっていうフィルムで撮ってるので、うん、映画館でしか見られない。そうですね、うん、でこれが親父のチンコ持ちしか見に行かないっていう、
ね、なんかピンク映画でも見に行きたいね。なんかそういうツアー組んだりとか、うん、ライピスクラブなんか浜の映画上映会みたいなこととかできますかね。
あ、それは大丈夫ですよ。
やった、じゃあ、うん、それいつかやりましょう。その時みんなで勉強しようね、うん、ね、浜野監督に習うセックス講座をいつかいつかラピスクラブでもやりたいなと思ってます。で妻話変わるんですけども、うん、今浜野監督が撮ってる映画っていうのは、まあ、ピンクも定期的に撮ってらっしゃいますけど、一般映画でも今撮ってらっしゃるんですよね。
はい、もうじきでき、もうじき完成します。コオロギ城っていうちょっと不思議なタイトルなんですけども、尾崎みどりっていう昭和の初期の女性の作家の作品の映画化ですね。
そう、楽しみです。尾崎みどりね、私ね本当に浜野さん大好きだっていう風におっしゃって、うん、一生懸命読んでるんですけど途中でいつも寝ちゃうんですよ、ね、その感じが今苦しくて、でも、うん、ある瞬間にすごく面白くなった時があって、うんうん、ハマったらハマる、うん、そういう作家の方の、
そうです、だからものすごく難しいですよね、うん、ただそのハマる人が本当に、うん、100万分の1くらいしかいないって作った映画が果たしてどうなるのやらという、
みんなで見に行きましょうね。
そうですね、ぜひ見に来てくださいね。ただね、うん、その尾崎みどりっていう人、作家自体なんですけれども、その一生結婚も拒否して、うん、チンコ持ちとのセックスも拒否して女性同士で生きた人なんですね、だからまあ、レズビアンとまでは言わなくても、うん、はっきりとその彼女の、うん、目線の先には男じゃなくて女の人がいた、うん、そこら辺に私はものすごく惹かれるんですね、うん、だからぜひぜひ私が作った映画もなんかそういう女性同士のエロスの雰囲気っていうのは散りばめてるつもりでいますので、うん、見てもらえると嬉しいなと思いますよね。
楽しみにしています。やっぱ女への愛が本当浜野さんそばにいるといつも感じることで、それは私が本当ねエロと一緒に学びたいことだといつも思っていますということで、浜野さん2週続けてゲストで来ていただいてありがとうございました。後でメールのコーナーでもお世話になっていただいて思っておりますので、ここは まずセックスの達人に聞けのコーナーの締めということで、おまんこ
おまんこ
無理やり言わせてます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一通メールを紹介します。北原さんはじめまして。私は28歳マンコ持ちです。この間とても嫌なチンコ野郎の被害に遭いました。男を紹介され、そのチンコ野郎を信頼していた私はレズビアンだからと断ると、レズなんて男にモテない女の言い訳だよとほざきやがったんです。何も言い返せなかった私も悪かったのですが、この発言ってどうです？ふざけんな。その男の携帯情報一切削除してもうかからないようにしたいと思います。北原さんならどう言い返しますか？この私ってまだまだ修行が足りないんでしょうか？千葉県の K さんよりからのメールでした。さて今日はね、あの浜野さんにいらっしゃっていただいておりますので、浜野さんにこれね答えていただきたいと思うんですけど、どうですかこの方の。
そうですね、まあ一言で言うと、こういうチンコ野郎は無視しなさい、
無視しなさいと、
というアドバイスしかできないような気もするんですね。
浜野さんでもすごい短歌の切り方が上手。
いやいやいや、
ということでこういうふうに言われた時にじゃあ、言い返すこともせずも存在抹消って感じですんですかね。
いやまあ言い返してもいいけど、言い返す労力だけが労力も無駄のような気もするんですよこういう人に、この人こういう男っていうのは、絶対幸せにはなれないですよね
呪いよ呪い、そうそうこれ呪い、
だって全然その相手のことが全くわからない、相手を思いやることもしない、これはだから普通に彼女を思ったとしてもその彼女からも見捨てられる未来のある男の人だと思いますよね。
なんか占い師のように今いやいや、お前は不幸になるに決まっているとそうそうそう、
だから私はやっぱりこれは無視して、こんなことで自分やその自分のセクシャリティについて悩んだり考えたりすることなく、もうまっしぐらに言ってもらうという。
そうですよね、ここでかかずら止まってもね、
これここでかかずらって止まったら、このチンコ野郎の思うつぼ、
そうだ、
っていうことだと思うんですよね、
でもやっぱとっさになんかその悔しくて相手にもダメージ与えたいって思う気持ちあるじゃないですか、そういう時どうします？浜野さんだったらもうでも無視、
そうですね、まあな、
まあお前は不幸になると心の中で心の中でつぶやきながら、
いやいやいや、まあ私がこういうこと言われたらお前のチンコじゃ満足できねえんだよぐらいのことを返してやるかもしれませんけどね自信があんなら出してみろっつって、
自信があんなら出してみろか、ほら出してみろ、ほらほらほら、そうそうそう、必ずも人間関係切れますから、
う
ん、そこで、
そうですね、
安心してって感じ、
なんなら無理やりズボンを下ろしてキュッって言ってチンコ見て
本当だよね、そのぐらいしないと分かんない、それぐらいしても分かんないかもしれない、
つまりこういう発言っていうのは、ものすごくチンコに自信を持ってる、男の発言ですよね。
なるほどね、逆ってあんま考えられないですね。ゲーって女にモテない男の言い訳、男の言い訳だよとか言うのってあんまり考えられない。
そうですね、
そういうこと言う女の人って、
だからまあ別にゲーの人の悪口言うわけでもないんですけど、やっぱり男の中のチンコ その存在の大きさっていうのはあると思うわけですよ。やっぱりゲイの人たちだってそのチンコ同士を愛慕する、そのチンコの存在感っていうのはあるわけだから、女っていうのはそのチンコに群がってくる蝶々のように思ってるわけでしょ、
この、ね、男はね、
だからお前らチンコが、ね、持てなくてチンコが手に入らないから、女同士に行くんだろうというね、だから本当にてめえのチンコじゃ満足できねえんだよと言ってやるといいと思いますよね。
聞きました、Kさん、素晴らしいお答えですよ、ね、まず無視ですね、本当肌だったらチンコ出せと、そしてけと言ってそして心の中で不幸になるともういろんな素晴らしい、私もこれからそんな風に精進してまいりたいと思います。
本当に男の中のチンコ崇拝主義っていうのはぶち壊していかなくちゃいけないわけで、で第一男のチンコなんてなんも大したことはないわけですよ。そんなもので与えられる性的快楽なんて本当にけっぐらいのもので
本当ですよ、もうこれは浜野さんが真実ですよ。
そうです、
真実ですよ。
チンコよりはバイブ、
バイブ、
そうだ本当ですよ、
本当だよね、本当そうですよね。そう、チンコよりバイブ、そしてチンコを出してけっそして男を蹴散らしていきましょうということで、千葉県のKさん、メールどうもありがとうございました。浜野さん、どうもありがとうございました
こんなお答えでよかったかしら
十分でございます、はい はい、じゃあ皆さんもメールお待ちしております。メールはラブアットマークラブピースクラブドットコムかメール送るをクリックしてください。ゲストは浜野幸監督でした。ありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございました。皆さん気持ちいいセックスしましょうね。
イエーイ。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、
怪談夫人。
ラブピースクラブには女のお化けが住んでいる。突然バイブがガタガタガタと動くと思ったら、夜中にこんな声がした。ただマンコと言っただけなのに、1万個、2万個、3万個。昔マンコというだけで女が狂っているとされた時代があった。思いっきりマンコと言えないまま死んでいった女の数は計り知れない。ラブピースクラブにはそんな女の霊が集まっているという。1万個、2万個、3万個。ただマンコと言いたかっただけなのに。この夏、女たちの霊に会いたい方、ぜひラブピースクラブに来てください。怪談夫人。
今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今週の、ニュースでね、ちょっと気になったことがあったんですけども、30代の会社員、まあ、20代、30代、40代、50代、最も心の病を抱えているのは30代の会社員が一番多いというようなことが新聞に出ていました。皆さんこれどう思いますか？実感しますか？確かにさ、やっぱ女の30代って結構厳しいよね。私何のために生きているのだろう、私バイブを売っていてどうなっていくのだろうと、ふと我に返ってね、真っ白な気持ちになること、皆さんありませんか？しかしさ、鬱って50代の鬱とかでさ、50代のじじいがね自殺しちゃう、大変な深刻な状態だってことを言われてるし、40代の女の人だってさ、更年期障害でいろいろ大変です、鬱ですって言って、30代はもう会社で仕事で大変で、20代はまあ将来の不安とかお金がなくて大変って、一体平和な世代はいつなの、どこなのって思いませんか？40代になっても50代になっても60代になっても70代になっても苦しい日本は嫌よと思いながら、まあ、どんな風に生きていっていたら良いのだろうと、そんなことを考えました。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
弱な才能に潰された虚弱な男や女たち、才能なんか捨てちまえ、才能なんかにすがるなよ、わはすがるなよ。うつろにもがく人々よ、ひでりの時にも水をやれ。